小田巻虫の余暇時間。ここからの時間は喫水の九州男児である私小田巻虫が日々感じたことや皆さんに役に立つ情報を盛り込んで、暇な時間、余暇時間を使っていい時間、余暇時間をお届けする小田巻虫の余暇時間です。第20回目の今日のテーマは芸術の秋、読書の秋、その2。今日は読書編として私が読んだ面白い本、ディズニーランド裏舞台、夢の王国で働く人の物語をご紹介します。本題に入る前にですね、風邪をひいてしまいました。ちょっと前からなんですけれども、ちょっと皆さんも気をつけてください。結構季節の変わり目で何を着ていっていいかわからないみたいなこういった多いと思うんですけど、はい。さて、今日は芸術の秋、読書の秋2回目ということで、1993年に株式会社技術と人間から発行されている青木隆著、ディズニーランド裏舞台、夢の王国で働く人の物語という本をご紹介します。この本は文字通り作者が実際にディズニーランドで働いて、その裏舞台を取材して、その人間模様を描いたという本になっています。もちろんディズニーランドの裏舞台が垣間見れる本ではありますが、それだけではなく、ディズニーランドの接客のマニュアルのディズニーマジック、それから、非正規雇用と非正規雇用の関係、そして、外国人の、労働状況の、人間模様ですとか、それから、先輩関係や、仕事上の立場の違いによる上下関係のようなもの、様々な人間模様を描いています。もともと私は、アルバイトとして接客を始めるにあたって、ディズニーランドはご存知の通り接客のマニュアルがとてもしっかりしていて、このディズニーランドを運営しているオリエンタルランド社の、マニュアルっていうか、裏舞台をやっぱり少し知ってみようということで、この本を、手に取りました。で、実際読んでみてですね、そういう、なんていうんですかね、もちろんマニュアルとか研修の話っていうのも結構引用されてて、そういうのが書いてあって参考にはなったんですけど、なんかそれだけじゃないっていうのを、感じることができました。作者は、ディズニーランドの、非正規雇用で雇われます。オリエンタルランドの直属ではなく、清和企画という、別の会社から派遣として雇われます。そこでオリエンタルランドの準社員、つまりアルバイトとの格差を感じたり、それから彼が所属していたのは美装部という衣装を着せたりするような仕事です。で、このキャスト、つまりパレードなどで出演する人にこう衣装を着せるっていうのは、立場的にもすごくこう、言い方悪いんですけど、低い立場になるというか、やはりこう、花形をサポートするっていう裏方みたいになっているので、キャストがこう、横暴な態度を取ってたりとか、いろいろあるんですね。そこでこう、怒らずに、怒ることなく、衣装を着せて、そして送り出すっていう、そうやってパレードを盛り上げるっていう、そういう裏方の仕事をしておりました。そんな風にですね、やっぱり働くっていうことだったり、それからそこには外国人もたくさんいるんですけれども、彼らの話だったり、いろんな、人間模様が描かれてて、働くってこういうことなんだなっていうのを、アルバイトをするにあたって教えてくれた本でした。サピエにも上がっておりますので、ぜひ皆さん読んでみていただければなというふうに思います。展示にすると4巻ぐらいですので、そんなに読みにくい本ではありません。章立ても細かいですので、ぜひ一度手に取って、読んでみてください。さて、ここからはポッドキャストのみの配信ということなんですが、ちょっと今日は風邪をひいているのであんまり長く喋れないかなって思いますし、本ですのでね、こうネタバレになっちゃうのもね、あんまりかなっていうのもあるので、ほどほどで切り上げたいと思うんですが、 この本ですね、やっぱりすごく面白いなと思ったのは、こうなんていうんですかね、書き方がこう小説っぽいっていうか、ノンフィクション小説っぽいっていうか、そういう風な書き方なので、すごくこう読みやすい感じ、こう会話も割と織り交ぜながら、作者の記憶をまあ断片化して書いているっていう意味では、この本すごく面白いなっていう風に思いました。で、この青木さん、著者の青木さんは、まあその前の夏にも実はディズニーランドの、パーキングでバイトをしていて、で、まあそれで下見取材をした上で、このディズニーランドのに就職をするっていう風に決めたそうです。で、ディズニーランドのことについて書きたいっていうことで、ディズニーランドで働き始めたわけなんですけれども、彼はそれを隠して、ディズニーランドで働くっていうことを選びました。しかもそもそもなんですけど、彼はまあ30歳ぐらいで、この求人票に書いてあったのが26歳までだっていう、ことで書いてあったんですけど、頼み込んで、非正規雇用っていう形ですけれども、非正規雇用っていうか、あれですかね。派遣ですよね。今で言う。派遣で、まあ、働き始めたっていう、ことらしいです。で、まあ、この中に、例えば、ブラジルの人とか、いろんな外国から来た人っていうのが出てきます。で、彼に、例えば、日本語教師になれってしきりに勧めてみたり、もしますし、あと、やっぱり、その中でのこう、恋愛だったり、それから、こう、彼らが働いている意味の違いみたいなのが、こう、描かれたりもしています。もう仕事に対する、スタンスの違いみたいな。やっぱり往々にしてその仕事に対するスタンスの違いみたいなって、世の中あると思うんですけど、例えば、彼は、著者は物書きとして、まあ、ディズニーランドを取り上げるためにディズニーランドで働いている。片や自分の生活のために、働いていたり、ディズニーランドがすごく好きで学生ですけれども働いてるみたいな、人がいたりします。自分の仕事でも、やっぱりそういうことがあるなっていう、この、なんていうんですかね、こう、モチベーションっていうか、こう、どういう、目的で働いてるかみたいなのの違いがあったりとかして、そういう意味でも、仕事って、まあ、ディズニーランドってやっぱり楽しいっていうイメージが強いですし、仕事始めるとそれはそれで楽しいんだろうなっていう風に漠然と思うわけなんですけど、まあ、そんな甘くねえかっていうのを、まあ、ちょっと思いつつですね、このディズニーランドのこう研修のマニュアルみたいなのが結構こと細かくですね、こう、本物が載ってたりするので、そういう意味ではすごく臨場感があるかなって思います。まあ、10年以上前の本なので、今とは状況が結構変わってますよね。93年なんで、まだランドができて、10年経たないぐらいってことで、シーンもないですしね。京王線できてすぐぐらいっていうことですけど。で、人間模様もそうなんですけど、この本ってその当時のディズニーランドの様子も書いてありますので、私はあんまりディズニーランドって詳しくないんですけど、ディズニーランドに詳しい方が読んだら、昔のディズニーランドってこんな感じだったんだな、みたいなのが分かって、それはそれで面白いかもしれません。パレードのこうやり方だったり、それから、バックステージっていう、まあ、いわゆる、バックヤードですね、のか、なんかこう、描写っていうのも結構こと細かに書いてあります。なので、面白いんじゃないかなというふうに思います。やっぱり風邪だとダメですね。喋りが全然まとまりませんが、まあ、そろそろですね、冬になってきますので、皆さんも体調管理の方には、十分にお気をつけください。さて、小玉キムチの余暇時間では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージは、メールまたはポッドキャストのコメント欄でお寄せください。メールの宛先です。odamaki@himaraji.com odamaki@himaraji.com ポッドキャストのコメント欄に、書かれる際には、暇つぶしラジオの、公式サイトのポッドキャストからダウンロードされている方は、ダウンロードのリンクのところの横にある、コメント欄をご利用ください。 iTunes から、ポッドキャストをお聞きになっている方は、暇つぶしラジオの公式サイトからアクセスしてご利用ください。次回はゲストコーナーを、再びやろうと思っております。それではそろそろお別れの時間です。お相手は私、小玉キムシでした。今後とも暇つぶしラジオをどうぞご愛顧ください。